なんかコロナしか人が多いような、気のせいでしょうか。まさかこのテーマで、思いまして、ちょっと恐れておりますが、女性御校がどうかわからない、三大巨頭と前いた教会で、千年時代に、言われていることは、前にお話ししたかと思います。で、この箇所は、扱いづらいなと思いながら、もう60も半ばになりましたら、少しは、語れるのかなと思って、婦人会の昨年の年間計画を、立てている中で、ある本に、このポティファルの妻という題名が、婦人の、いろんな婦人が扱っている本だったと思うんですけども、見つけまして、そろそろ話してもいいかなと思って計画に入れたんですけども、いざ参考にしようと思ったらその本が見当たりませんで、もうこれは聖書、もう参考書なしで、捉えるしかないなと思って準備してきました。道ならぬ恋をし、思いを抱いて、そして、過ちに陥ったという話は結構出てきますし、誘惑に陥らないように、気をつけなさいという戒めも出てきますけども、この、箇所はユニークです。そういう思いを抱いたけども、主が閉ざされたんです。その思いを、遂げられなかったんですね、この女性は。とは言って、その後どうなったかということも書かれてないんです。大変、微妙な状況で、大ごとにはならなかったんですけれども、その思いが、不思議な方法で、その被害者でありますヨセフに、苦難を、もたらし、そしてそれもまた神様の深いご計画の中で、用いられていったということの、きっかけになった、女性です。この箇所を通して、テーマにも、書きましたけども、満たされる、何によって私たちは満足を得、幸せを得るのかということを、共に、考えて、いきますし、また主に喜ばれないもので満たそうとすることがどれほど危険なことであるのか、そのことを見ていきたいと思います。聖書の箇所を交互にお読みしたいと思います。創世記の第39章旧約聖書の73ページです。1節から10節交互にお読みいたします。創世記39章1節から10節。一方、ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下った。イシュマエル人の手からヨセフを買い取った。彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。主人が 彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえに、このエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて一緒に寝ましょうと言った。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただし、あなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような悪事をして、神に対して罪を犯すことができるでしょうか。天の父様、あなたが配慮で働き、守り、導いておられるこの箇所を通して、日常の中で私たちが抱く心にあなたの御心に沿ったものがあるか、また主を悲しめ怒らせることがあるのか、私たちの心を探り、どうか主の祝福が家庭に、またそれぞれの置かれている場所に広がりますように、私たちを導いてください。こうしてあなたの御名を私たちが崇めることができるように、またどうか余計な悲しみや痛みを呼び込まないように守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この出来事は、一つの家といってもエジプトの高官の家ですから、使用人もいっぱいいたわけなんですけど、大変狭い世界で起こった出来事です。もう主要人物はもう3名ですよね。主人ポティファルと、奴隷として仕えていましたヨセフと、そして彼の妻、彼というのは主人の妻です。名前は記されていません。そしてこの箇所は三つの箇所に明確に分かれます。第一の部分は六節まで、でこれらのことの後とありまして、主人の妻がヨセフに言い寄って、しかしヨセフはそれをきっぱり拒んだということです。そして11節以降、このようなある日のことということで、またしばらく経ち、そして辛い出来事が起こります。これまで抱えてきた問題が表面化したということですね。一つ一つのことを通して見ていきたいと思います。まずは導入部分、一節から六節の箇所なんですが、背景として主に愛されて、また主を愛するヨセフがエジプトに連れて来られても、共におられて、あらゆるところで彼を祝福しておられたという証がされました。イシマエル人の、 元に、兄たちがヨセフを捕らえて、売りました。そして、この、対象は、商売するだけでなく買った、ヨセフをエジプトに連れて行き、そして、エジプトの高官、侍従長というのは護衛長ですね、王の護衛をする。また、当然警察の働きもしていた、まあ、そういう、立場のものです。このエジプトの高官の家に、ヨセフは、買い取られました。聖書はヨセフの素晴らしい証が、なされたことを記しています。普通奴隷はですね、主人の家に、ではなくていろんな畑や何やありますから、まあ、外で働かされること、奴隷小屋で働くことも多かったんですけども、家の中で使えるものと主人のそばで使えるものと、されました。彼の有能さが、また忠実さが、主人の目に留まったからです。3節を、見ますと、ヨセフの、素晴らしさ、人格も、働きも、優れていることはヨセフ自身も証ししていたと思いますけども、主が彼と共に、まあ、彼が、イスラエルの民、天地を作られた、主を信じている、そしてこの神が彼を祝福しているということを主人は知りました。まあ、エジプトは、偶像を拝む国ですけども、ヨセフと共にある神は優れている、素晴らしい神だということを、異教徒の主人も、認めざるを得ない、素晴らしい、祝福をヨセフはこのうちにもたらしてくれていました。彼の誠実さ、忠実さに主人は心を許し、どんどん重要なポストにつけてゆきます。普通出世するとですね、高ぶってしまって、そして使用人仲間をですねこき使ったりと、まあ、そういうふうになりやすいんですけども、彼はあくまで忠実で皆に愛されて、そしてその家の使用人たちの間にも良い関係が生まれ、そしていろんなことが平和にスムーズに、そしてより良いものとなっていくのを彼は見たのでしょう。というわけで、ついにすべての持ち物を委ねるようになり、まあ、ヨセフが明かしてますけど、もう夫婦関係以外のことは全部ヨセフに任せようと、それで済むようになり、何の気も使わずに、安心して、仕事に没頭できたと、まあ、そういう状況ですね。そういう方がいたらですね、仕事しやすいだろうなと思いますし、家庭も楽だなと思いますけども、ヨセフは、若者で、良い体格、また、見かけも美しかったと、記されています。もう、お そらく夫婦の話で、これ私の想像ですけども、ヨセフは素晴らしいよと、きっと妻にもポティファルは褒めていたと思います。こういう長い、長くですね、しばらくこう平和な時期が続いたんです。しかしながら、この、主人の妻が、ヨセフに横恋慕することによって、事態は思わぬ方向に動いて行きます。彼が有能なこと、誠実なこと、そして、見かけも優れていること、これが災いとなったんです。本来、幸せのことではあるんですけども、それが、思いがけないところで、罠となることがあります。妬みを受ける危険があります。また横恋慕、そういうものを独り占めしたいと、自分のものにしたいという人間関係を壊すネタになることもあります。それはクリスチャンで清く正しく誠実にという証を立てていても、そのようなことは起こりうるということは覚えていましょう。そうですね、婦人の方たち、婦人だけじゃないと思いますけども、教会が大好き、そして教会の兄弟姉妹には心から、信頼し、許し合ってる、信頼してるっていうのはですね、神様を知らない方たちにとっては危険と思えることがあるんです。自分と、自分にはそのような顔を見せてないんじゃないか。教会に、自分を、大切な家族を持っていかれる。まあ、そうすると、迫害が起こります。私たちは、そういうふうに思われる危険があることを、覚えて、それが、暴発しないように気をつける必要もあるかと思います。さて、これから誘惑の危険と誘惑に、勝利する道、まあ、これはヨセフについて、見ていけますけども、今日の、テーマはヨセフではなくて、ポティファルの妻ですので、なぜ、彼女がこういう道に陥ってしまったのか、そのことを、辿っていきたいと思います。7節から10節を見ますと、主人の妻はヨセフに目をつけてとあります。目をつけてというのはいろんなニュアンスがあると思いますけど、まあ、確かに素晴らしい使用人だなというならいいです。で、目をかけて、まあ、彼がより喜んで働けるように心遣う、これは素晴らしいことと思います。そうではなくて、目をつけてというのは自分の欲望を満たす相手として、自分の所有物にしようというターゲットに選んだという意味です。もう露骨な表現で、一緒に寝ましょうと、 性的関係を結ぼうというふうに誘いをかけました。これはヨセフにとって大きな誘惑ですし、また、彼女にとっても危険です。未知なる道から外れたことをして怒りを買ったら自分は罰せられる、しかも夫は王の高官、侍従長、人を捕らえて牢に入れ、あるいは裁く権威を持っている人物です。そこで道ならぬことが起こったとなると、自分の身にも危険が及ぶということもあります。高官の妻という地位を失う危険もあります。モラルが弱い奴隷でしたら、もうなすがままになってしまい、また彼女は満足してそれを捨てるということもあったでしょう。しかしヨセフは清い人でした。死を恐れる人物でした。もう一度八節をお読みいたします。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただしあなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか。ヨセフは主を明かししました。主人を裏切ることはもちろんできませんし、天地を作り支配していらっしゃる神様を怒らせること、神様を前に道を外れることはできないと、死を第一にしていることを明かしし、その信仰の通りに答えたんです。ヨセフがどれほどこの誘惑を毅然と排除したかが十節に記されています。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかったと。油断したらですね、彼女が迫ってくるということが起こり得たんです。だから決して近づくことをせず、また彼女が近寄ってくるならば離れるように、無防備な状態を作らないように彼は気をつけていました。まさに、知恵深く誘惑を避けていたんです。ヨセフは、兄たちから、ひどい目に遭いました。その時は、彼は兄たちに対しては無防備だったとも言えます。しかし、様々な苦労を重ねて、そのような、愚かな甘い、考えではいけないということを身につけていたのです。 誠実に歩もうとしても無防備ですといつの間にか犠牲になってしまいます。イエス様は鳩のように素直で、また蛇のように賢くありなさいと弟子たちに教えました。私たちも、不当な疑いや、攻撃に遭うことがないように備えておきたいんです。話はちょっとそれますけども、若い方たちはですね、ファッションに身を飾って注目を浴びたいと思うかもしれませんけども、それは気をつけるように時々教えなきゃいけないなと思います。自分は誘惑に陥る気がなくても、相手が誘惑される危険はありますので、若いというだけでというのがありますね。またクリスチャン もそうです。清いというだけでも相手を誘惑してしまう危険もありますから。しかしながら、この毎日っていうのは恐ろしいことですね。休まる暇もないんです。しかも家にいなきゃいけないんです。そこに夫人はいるわけです。しかし、次の段階に入っていきますけど、どうやったってヨセフは隙を見せない。そこで彼女はもっともっと拒まれると、もっともっと欲しくなってですね、家の他の使用人を全部外にやって、うちに一人きりでいるようにして、知らないうちにヨセフが入ってきますよね。二人きりになれば、なんとか自分のものにできるんではないかと企んだんです。しかも上着をつかんでというからですね、近づくように命じたんですが、近づかなければいけない状況を生じさせたんでしょうね。そして上着をつかんで誘惑しました。12節のある通りです。避けようとしても聞かなかったので、ヨセフは彼女がしっかり握った上着を脱いで去りました。彼女はあらゆる手を尽くしてもヨセフを自分のものにできないことを知りました。欲望というのは恐ろしいものです。手に入れない、られないもの、得がたいものを見続けるとですね、見るほどに欲しくなってしまう、そういう危険があります。そして、それはもう愛ではありません。所有欲と支配欲の奴隷状態です。そしてそれが果たされないと怒りに変わります。ヤコブ書の4章の2節を開いていただけますか。新約聖書、これまで見てきましたが、ヤコブの手紙、新約聖書462ページです。 4章の、1節から、4節を読み出します。ヤコブの手紙4章1節から4節。あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。ここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです。節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友となりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのです。ここにはキリストを信じた者であってもこのような誘惑に陥る危険があることが明かしされています。私たちは死を知ったものです。しかし欲しいという願いは起こります。その時はここにヤコブが訴えているように神様にまず求めること、そうすれば神様は正しく導いてくださいます。それをしないと、神様が得たらよくないと思ったら止められるんですけど、止められて得られないと、その拒んだ相手を憎み、そして恥ずかしめようとします。神様に求めれば正しく導いてくださるはずなのに、自分で求めたら、危ないことになってしまいますね。所有欲が、敵意に変わるんです。こうして、その敵意は神様にまで向けられてしまうことにもなります。こうして、拒まれた、彼女はヨセフを憎みます。自分を、一番にします。彼女にとっては恥辱な体験ですね。女性として拒まれたわけですから、それを、もう誰もいなかったんですから、それで済ませばよかったんです。ヨセフもいちいち訴えはしなかったと思います。でも彼女は声を上げて、外に出していた家の者たちを呼んで、ヨセフを訴えるんです。完全な濡れ衣です。ヨセフが逃れるために残した上着を、自分を誘惑したという証拠品として示して訴えます。しかもですね、この言葉ちょっと不思議なんですが、14節をご覧ください。注意深く読んでくださいね。彼女は家の者たちを呼んでこう言った。見なさい、私たちに対していたずらをさせるために主人はヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げましたと。 全く逆のことですね。ヨセフは誘惑してなかったんです。しかも、私たちにいたずらさせるためにというのは、ポティファルの妻だけじゃなくて、いろんな女性たち、あるいは男性たちに対してということも含まれているかもしれません。ともかく、いたずらさせるために、主人がこの奴隷を家に連れ込んだと。もうめちゃくちゃな論理ですね。違うことばっかりです。主人であるポティファルはヨセフが有能だから、この家に幸せをもたらすために、平和をもたらすためにヨセフに任せたんです。そしてヨセフは忠実にそれを果たし、決して裏切ろうとまた高ぶったりはしなかったんです。それなのに彼女は主人を非難し、ヨセフを貶めました。ここに表されているのは、彼女が主人、夫であるポティファルに抱いていた悪い思いです。ヨセフが憎いと、欲望を拒んだからですね。ヨセフを連れてきて褒めている夫も憎いと、そういう思いになっていました。さらに、帰ってきた主人ポティファルに訴えました。17節、彼女は主人にこのように告げた。あなたが私たちのところに連れてきたあのヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げましたと。まあ、言っていることは使用人たちに訴えた時と同じですけども、この17節の、あなたが私たちのところに連れてきた、あのヘブル人の奴隷はと言います。まあ、ヘブル人というのは流浪者という意味があって、悪い意味でのイスラエル民族を指しているんですけども、まあ、それはそれとして、あなたがと、家に災いもたらした張本人は彼女なのに、夫のせいにしてるんですね。まあ、それは、創世記の3章にあります、あなたは私が食べてはいけないと命じた木の木から取って食べたのかと、主が問われた時に、あなたが私のそばに置いたこの女が私にくれたので私は食べたのですと、神様に抗弁したのと似てないでしょうか。自身が誘惑に陥り、またヨセフの信仰ゆえに過ちに陥らずに済んだのにです。彼女はヨセフを貶め、また主人を非難しました。まあ、夫婦関係がどうだったかということは全く聖書は触れていません。すでに冷たい関係に、あったのか、あるいは主人がもうヨセフに夢中でですね、ヨセフのことばっかり褒めて自分を褒めないので、妬んだのか、 かりませんけれども、こうして、自分が悪いのに、主人と主人の愛するヨセフが悪いと言って非難してしまいました。怒りは暴走します。冷静に考えればもうおかしい、全然理屈に合ってないということが、はっきりしているのに、まるで正当な訴えのように言わせてしまいます。そして、夫も怒ってしまいます。19節、私の主人は、彼の主人は、あなたの奴隷がこのようなことを私にしましたと告げた妻の言葉を聞いて怒りに燃えたと。この、激しい訴えに、自分が非難されたということでも起こっていましたけれども、ヨセフに裏切られたという怒りが、湧いたんでしょうね。こんなに目をかけてやったのに。そして、彼を捕らえました。しかし普通、たとえ未遂ということであったとしてもですね、主人の、妻に乱暴しようとしたというなら即死刑にされておかしくないところです。また、もう顔も見たくないでしょうね。しかしながら、怒ったポティファルではありましたけども、比較的冷静な対処をします。王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れたと。これは侍従長が管理している、王の高官のため の、 監獄ですよね。普通考えると奴隷が、自分のうちの奴隷が入るような監獄じゃありません。エジプトの高官たちがもし何か疑いがあった時に入れられる拘置所です。そしてそれはそばに、彼のいるそばにありましたから、そしてこの監獄の状況はポティファルの管理下にありましたので、今後の様子を見ますけども、ヨセフがそこでも手腕を発揮していて、そして家を管理して祝福されたように、監獄の管理者になっても素晴らしく有能な働きをするわけですけども、彼はそれを聞いて止めませんでした。そして、死はすべてご存知で正しく裁かれるのです。ヨセフは、刑に、罰を与えられることもせず、そしてエジプトの高官たち、疑いをかけられたり犯罪を犯した高官たちもいましたけども、管理者となって、また、よく世話をしたので、エジプトの実情をすべて、ヨセフは知ることになります。そして、やがて、釈放された検釈官長がに自分の無実で投獄されたことなどを訴えて、彼の取りなしを頼み、忘れてしまうということもありましたけど、思い出した、検釈官長は、夢で悩んでいた、ファラオにヨセフを、紹介して、彼が、たちまちエジプト第二の位 権力者になる道を開かれます。つまりこの夫人が成した訴えは、振り返ってみると、兄たちがヨセフを売ったこともそうですけども、エジプトの支配者になる神様の導きの一環だったんです。やがてヨセフはファラオに次ぐくらいに立てられました。侍従長ポティファルは、なお王宮に仕えていたはずです。このヨセフを前にして、ポティファルの妻はどんな気持ちだったでしょうか。全くの濡れ衣で、このエジプトの第二の位にあるものを無実の罪で投獄するきっかけを作ってしまったのです。もしヨセフに訴えられたら、無事でいられないことは明らかです。そうなってもおかしくないんですけど、聖書は、ね、沈黙しています。ただはっきりしているのは、主がすべてをご存知であるということです。私たちもいろんな、思いを抱き、また時には、暴走してしまうことがあります。感情豊かにあることは素晴らしいんです。婦人たちの感情豊かさ、表現の豊かさはですね、味方となってくれるととても家庭のいや夫の力になるんですけども、それが変な方向に向くとですね、その感情の豊かさとその表現の豊かさがですね、悪い方向に向くと家庭を混乱に、社会を混乱に陥れ、人を激しく傷つけることにもなります。私たちは自分の思いを中心にして見境をなくしてしまうと、そういう危険に陥ることがあります。神様は感謝のことに守ってくださるので大事に至らないんですけども、私たちは同じ種を人として持っていることを覚えて、主を恐れるものでありましょう。ヘブル人の手紙の9章27節に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると記されています。また、黙示録の20章の12節13節黙示録20章12、13、新約聖書の516ページです。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一度開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。すべてを明らかにされたら裁かれるしかありません。しかし命の書、キリストを信じて命の書に 記されているものはキリストの贖いゆえにどんな罪をも許していただいています。困ったことにですね、今の時代エジプト以上に欲望をかきたてるものがたくさんあります。目の欲、耳の欲、鼻の欲、口の欲、そしてお金の欲、愛に自分を満たそうとするものに囲まれて食傷気味になるほど溢れています。だからこそ私たちはヨセフを見て、主人は、死の祝福を見ましたね。でも、妻はヨセフを見て自分のものにしようとしましたね。もし彼女がポティファンのように死を見ていたらこのようなことにはならなかったと思います。私たちもそうです。主から目を離さないことが大切なのです。ヘブル人への手紙の12章2節を読みして終わります。ヘブル12章2節、新約聖書454ページ。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。天の父様、どうか私たちを欲しいという誘惑から、また、妬む誘惑から守ってください。キリストから目を離さないようにどうか守ってください。イエスの名前にお祈りします。